願いします。
売れる広告とはどんな広告でしょうか。
出ました、簡単な質問なんだけどすげえ答えるの難しい、はい。まあ、あのこれ読んでもらうのが一番ダイレクトレスポンス広告読んでもらうのが一番いいんだけど、あの、まあ、まあせっかくだからねちょっと言っちゃうと、あの、まあ、細かいところはいっぱいある、うん、あのヘッドコピーが必要ですよ、アイキャッチ必要ですよとかいろいろあるんだけど、どんな広告ですかってズバッと言われたら、僕はズバッと返すんだったら、セールストークが入っている広告ですって言いたい。営業トークが入っている広告ですよと。あの僕が、まあ、多分言い方いろいろあると思うんですよ。あの僕が一番最初に感じたやつを、まあ、当時のブログとかを見ると、あの売れる広告にはそのセールストークが入っているっていうのが分かったんだっていうふうに書いて あるわけよ。まあそのいろんな知識とかテクニックとかを知ると、あこれはああだろうこうだろうとか言って言うんだけど、だけど僕はもうそういうの一切無視して、あセールストークが入っているわこの広告。例えばあの健康食品だとかその通信販売の広告ってすごい面白い広告がいっぱいあるのよ。で要は何か、まあ、あのテクニックもいろいろあるんだよ。書き方とかパソナとかあのアイダとかいろいろあるんだけど、でもそんなんちょっと一切無視してシンプルにズバッと何かって言われるとセールストークが入っている広告です、ズバリで、言っちゃうとスペックを語っていません、うん、広告であの商品のスペックは語っていないです。あの営業の世界では有名な、ステーキを売るな、じゅうじゅう焼いているシズル感を売れっていう言葉があるわけよ。これは僕のね光通信時代に上司から教わった言葉なんだけど、あのステーキを売るなと、シズルを売れ、ホイラーの公式っていう、まあ、書籍があるわけですよ。1937年初版のね超ベストセラーっていうか有名な営業のやつがあるんだけど、要はそういうことが、まあ、あえてホイラーの法則はちょっと言わないけど、こうステーキのスペックを語るよりかはこうジューって焼いているそのシズルが落ちてくるっていうその美味しそうな雰囲気っていうのをその描写化しろよっていうことね、そういうことを書いた方が売れますよ。営業やってる人だったら多分耳にタコができるぐらいそういうの聞いてると思うんですよ。で実はそうですよと。で僕はそれにプラスしてそのステーキを食べた後どうなるのかっていうトークも加えた方がいいと思っているわけ。例えば、美味しそうなステーキをデートで初デートで使うならこの雰囲気のいいここのお店に行ったらその女性もこうグッと来ますよとか、そのお肉の美味しいだけじゃなくてね、シチュエーションだったりとか、それ食べた後どうなるのかっていう部分も言った方がいいのかなと思うのよ。そうするとただのお肉っていう宣伝よりも好きな女性を口説けるお肉っていう風に付加価値がつくからだったらそっちの方がいいよね。例えば、美味しい飛騨牛のお肉っていうよりかは、で好きな女性が口説ける、神戸牛っていうふうな言った方が、飛騨牛って言った方が同じ飛騨牛でも、ね、好きな女性が口説ける飛騨牛の方が付加価値高いよね。だって美味しいよりもそっちの方がいいじゃない。そういうふうな、はい、その夢を売る商品のスペック、その A5 級でその美味しいですよとか、霜降りでその口の中がとろけるですよっていうのもいいんだけど、さらにいいのはそれと一緒に食べたら好きな女性もイチコロですよと、デートにもってこいですよっていうふうな言った方がいいかなと思ってるわけで、商品、この商品を使えばどんな体験ができるのか、その商品を使えばその商品を買えばどんな夢が叶うのかっていうことを書いてあるセールストークを載せた広告が売れる広告。その広告の中に体験だとか夢を入れているっていうのが売れる広告かなと、まあちょっとざっくり言われたらざっくり返すと、まあ、細かいテクニックは抜きにしてねっていう話かなと思うのよ。で、じゃあなんでそれが必要ですかと。昔の広告はきっと違ってたと思う。昔の広告は多分スペックで売れてた時代があったと思う。それはどんな時代ですかって言われると、 物が不足していた時代ね、物がなかった時にはそういうことを言っていたらあのスペックで売れてた時代があったと思うのよ。でも今は物余りの時代だし、いい商品っていうのは5万とあるから、逆にいい商品じゃない商品、要は悪い商品の方が逆に珍しいぐらいだからね、世の中にはもうね、今多種多様の成熟社会って言われるわけだから、成熟社会だし、あのいろんな人にとっていい商品っていうのはほぼないんじゃないかなと思うわけよ。だって例えば、最高級のお肉だ、うちの子供がそうだわ、飛騨牛の肉買ってきてさ、あのステーキをあの七輪で焼こうぜとか、そのバーベキューで焼こうっていうふうに言うわけじゃない、はい、こう飛騨牛だぞとか言ってこう焼くじゃない、はい、そしたらあの脂っこすぎるから嫌いだとか言って言うのよ、はい、おいっていうこっちはありがたく食べてるのにさ、もうなんだそれは、多分そういう飛騨牛とか関係なく食べてるからだと思うんだけど、はい、マジかと思うもんね、逆にあの飛騨牛確かにねちょっと胃にもたれるあの、まあ、あの焼き方がまずいんだと、あのお前のその炭の起こし方が悪いんだとか、例えば飛騨牛であってもそのランクがあるからお前は下の方を買ってるからだろうとか言って、もしかしたら言われるかもしれない、はい、でもきっとお前の焼き方が悪いんだって言われると思うんだけど、はい、でも意外と飛騨牛で美味しかったりするのは、もちろん焼いたその場でも食べるのも美味しいんだけど、はい、あの余った、ね、炭で焼いて余って、で次の日チンして食べようかって言ったら肉が実は油がちょうど抜けててあちょうど美味しいなみたいな場合もあるんだよね。だからそのなんていうの、あの、全てが全て最高級のものがいいっていうわけじゃないよと。あのロマネコンティか、なんかあの美味しい上質なワインはあの子供にとってそんなワインよりもコーラの方がね、あの美味しいんだっていうように、確かこれあの言ってた、あのカリスマホストのローランドが言ってたのよ、うまいなと思って、あの人僕大好きなんだけど、はい、あのそういうことね、人によって最高のものが違うってことね、子供にとって最高の飲み物は何かって言ったらコーラとかになったりするだろうし、あのバーベキューで一番あの美味しいの何って言ったら、ね、あの最後に焼くマシュマロとか言って言うわけよ、はい、マシュマロあれをこう焼くのが一番おいしいとか言って、お肉じゃないんかいとか言って、お肉はちょっとでいいとか言って言うのよ子供は。えーって、まあうち下の子はお肉お肉ってももちろん言うんだけど、あの、まあ、人によってねやっぱり違うよねっていう定義があるよね。まあ僕がよくそれで例えを出してたのは洗濯機だったりとか掃除機とかをよく例で出してたんだけどね、あの僕みたいな家族が多い、人にはその大容量の洗濯機がいるし、その乾燥機付き の, そのドラム式の方がいいと。だけど、一人暮らし の, あの例えば男性とかだったらそんな大容量 の, あの乾燥機付きなんかはいらないですよと。もう正直一番安いやつでいいですよと。で洗濯物も、ね、外に干すしみたいな。だけど女性からしたらやっぱ外に、ね、下着とか干すのは怖いからって言って、多分乾燥機付きとかがあった方がいいのかな、ない方がいいんかな。下着って乾燥していいの、よくわかんないんだけど。
下着は部屋に干しますね。
あ、やっぱ乾燥していかんね、はい、あのブラとかね、はい、パンティーショーツっていうのかな今、そういやそうブラは乾燥したらあかんよねよく考えたら、はい、あ、だったら一人暮らしやったら乾燥機はいらないっていうかもしれんしね、はい、夜中にそんなんガッタンガッタンガッタンガッタン言ったらご近所さんの迷惑になるからとかね、はい、掃除機もそうだよね、あのダイソンなんかの大容量なんていらないよという人もいてると思うしね、あのダイソンよりかはじゃあルンバの方がいいっていう人によってそれぞれ違うと思うのよ。だけど、洗濯機だったら何でもいいから欲しいって言ってた時代があったわけよ、その川でゴシゴシ洗ってた時ね。そういう時は洗濯機だったら何でもいいって言って洗濯機だったら売れてた時代があったんだろうけど、今は違いますよと。もうほぼ洗濯機なんてあの普及しまくってるからね、そんなの、掃除機もそうだしね、だからそういう意味では人に合わせて、カスタマイズしていかなきゃいけないですよと。でそれも商品のスペックだけ語っててももちろん売れないから、その夢とかを語っていった方がいいですよと。でその中で僕が編み出した、僕がやってて一番良かったセールストークっていうのは何かっていうと、商品のデメリットを伝えるっていうセールストークが僕は一番良かったかなと 思いますね。特にね、体験と夢を載せるっていうのはもちろんそうなんだけど、その商品のデメリットを載せるっていうのはものすごい効果が高い。絶対したくない体験だとか、見たくない夢っていうのを見せてあげるのよ、はい、そしたら興味のある人っていうのはそれ見た瞬間、ええー、とか言って思うから、そんなことがあるの、じゃあ絶対に回避したいと思うわけよね、はい、人は、得することよりも得する体験よりも損することを回避したいっていうことを、メリットを得られるよりもデメリットを回避したいって思う方が強いっていうのがあるから、はい、そういう意味でデメリットをドーンって、前にね、前面に出してあげると、そう、本当に検討してる人っていうのはもう目が離せない広告になるから、目が離せないダイレクトメールにもなるしね。そういうふうに人を夢中にさせる広告っていうのはいい広告だし、じゃあ人を夢中にさせるためにはセールストークが必要ですよと。セールストークっていうのは、じゃあどういうセールストークかっていうと、夢や体験を語るんだけど商品のデメリットを、見せるセールストークっていうのが一番いい、広告かなと思いますので、いい広告って何ですかって言われたら、デメリットを載せた、セールストークが書いてある広告です。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。